今日の説教のタイトルを主が用いられた印鑑といたしました。日本語でいう印鑑はこれは随分昔から使われております。旧約聖書の時代にも使われています。聖書の時代には現在のように誰でも持っているというものではありませんでした。王様、富める者、商人などが持っていました。さてその印鑑の材料は骨、金属、石、象牙、木などがありました。首にかけたり、指輪になっていたり、また、ブレスレットとして、腕につけられるものもありました。名前と地位だけを彫ったもの、それを表す動物や花、木、鳥が、刻まれている場合もありました。印鑑の持ち主はそれを価値ある所有物として大切に持っておりました。今の日本では、印鑑を押すときに朱肉を使っていますけれども、昔それはありません。では彼らはどうしていたのでしょうか。最初に用いられた材料は粘土でした。粘土が朱肉の代わりになりますか。え、粘土と思われますか。柔らかい粘土に印鑑がこう押されたわけです。形が残りますね。それを太陽に、乾かしますと硬くなって、数百年、場合によっては千年以上それが保存されたわけです。朱肉を使いませんので紙に押されるということはありませんでした。やがて特別な、インクが用いられるようになりました。それからですね、ドアや大きな箱を、紐をつけてですね、誰も開けないようにと、そしてそこに粘土をつけて、それに印鑑を押してですね、封印をする、そのような、こともありました。キリストが十字架から下ろされて墓に納められて、そして墓石にですねロープがつけられて、でローマの封印がされたというのは、それに、粘土がつけられて印が押されたということが考えられます。さて印鑑ですが、聖書の中にも出てきます。聖書の中に出てきた時には文字通り印鑑という場合と、これはあるものを象徴しているという場合がありました。さて新共同訳聖書には判、判子、印鑑という言葉は一箇所も出てきません。新共同訳聖書にはないわけですね。しかしそれを表す別な言葉がありました、どういうものがあったか回数を言いますけど、これは新共同訳の場合です。訳が変わると回数も違うと思います。まず最初印、あの印刷の印です。これは7回出てきます。そのうちの4回は、エステル記に出てくるんですね。王の指輪で印を押すという、そのような使い方がしてあります。昔ですね、ベンハーという有名な映画がありました。主役のチャールトン・ヘストンがですね、ローマの指輪をつけて、そしてこうガチャッと押すというシーンがありましたけれども、そのように、使われる場合がありました。2番目、印章、これは13回出てきます。3番目、印、印刷の印ですけどね、印、これは114回出てきます。勝印2回、封印13回、出てきます。さて、これらの場所を聖書で開きよく見ておりますとですね、これはもうはっきりわかる素晴らしい教えがあるのです。そしてその教えは私にとってはもうこれは福音、私の信仰を支える聖書の一つの柱というところがあります。では見ましょう。エフェソの信徒への手紙1章13、14節です。先ほど読んでいただいた聖句です。エフェソの信徒への手紙1章13、14、これは大切なところですから、あなたの聖書を開いて、見てください。13、14、あなた方もまた キリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証印を押されたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。この13節の3つのこと重要ですね。最初、真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、真理の言葉を聞いた、救いをもたらす福音を聞いたですね。そして信じて、それを信じたらですよ、約束された聖霊で証印を押されたのです。さて、今からこの13節に関する3つの質問をいたします。で、あなたはですね、この3つの質問、はいとお答えでしたら素晴らしいですね。1、あなたは聖書の真理の言葉を聞きましたか。真理はいろいろあります。いろいろありますけど、特に人間の救いの方法に関しての真理です。その真理の言葉を聞きましたか。2番目、救いをもたらす聖書の福音を聞きましたか。福音は、良きニュース、良き訪れです。良きニュース、これは人によって違いますね。ある人にとっては儲かる話、これが良き訪れです。またある人にとっては自分が抱えている病気の癒しの方法が良き訪れです。聖書の福音、聖書の良き訪れ、これは人間の救いなんです。全ての不幸の原因、全ての苦しみの原因は、これはもう全て罪にあるわけです。罪の問題が解決されないと人間の救いは絶対にないわけです。人間に救いをもたらすのが聖書の福音です。あなたは人間に救いをもたらす福音を聞きましたか。3番目、そしてその福音を信じていますか。知っているということと知らないということが、もう随分大きな開きがあります。知っていても、たくさん知っていても、知っているということとそれを信じている、これも随分大きな開きがあります。たくさん聞いて、たくさん学んで、知っていても信じない日本人はたくさんいます。あなたは福音を信じましたか。今でも信じていますか。信じたからバプテスマを受けたのですね。さて、以上の3つの質問、あなたがはいとお答えでしたら、この聖句にありますように約束された聖霊で証印を押されたのです。聖霊による証印ですよ。神様がですね、我々の手や額に朱肉を使ってこう、ペタンと押されるわけではありません。この証印が人間の目には見えないから押されたか押されてないかが分かりにくいわけです。でもここに書いてあること3つ、先ほどの質問にはいとお答えでしたら、もう、約束された聖霊の証印が押されているわけですね。もうこれはもう素晴らしいことですよ。あなたが聖書にもキリストにも救いにも福音にも何の関心もないのであれば、あなたに聖霊は宿っていないでしょう。聖霊の証印は押されていないでしょう。聖霊が働きますと聖書が読みたくなります。神様を賛美したくなります。祈りたくなります。礼拝したくなります。聖霊が働きますとそのような気持ちになります。要するに神様が喜ばれることをしたいのです。先ほどの質問はいと3回お答えでしたら聖霊の証印が押されています。ではもう一度見ましょう。13節14節、あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証印を押されたのです。この聖霊は 私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。もうこれはもう素晴らしい教えですね。さてここに書いてあるですね、勝因という字を見ますと、もう私は忘れられない経験が思い出されます。小学校の4年生か5年生の時でした。学校で算数の試験があったのです。ほとんどの学生が非常に悪い点数を取りました。若い女の先生は怒ったんです。みんなその試験を家に持って帰って親に見せなさい、そして見ましたという印に判を押してもらってきなさい、私はこんなに勉強しておりませんよと親に見せてきなさい、こう怒って言われたのです。さあその時のマサル君、成績はどうだったでしょうか。もちろん良かったと言えればいいんですけども、みんながほとんど悪かったわけですから、私も悪かったわけですね。私はその試験を親に見せたくなかったのです。家に帰りました。引き出しをスッと開いて中のハンコを出して試験の用紙にハンコを押して学校へ行きました。先生に提出しました。そしてもうそんなことはすっかり忘れておりました。数週間後です。授業参観日があったんです。生徒が帰ってから先生と、親の懇談会があったわけですね。で先生が試験のことを言ったわけです。この前の算数の試験もみんな悪かったので、それで親に見せてきなさい、見ましたという印にハンコをもらっていらっしゃいと言いました。で母がえと思ったわけですね。大人ですよ、すぐ分かりますよ。その夜のことです。マサルちょっと来なさい、この前学校で算数の試験があったでしょ。うん、あったよ。お前どうしたの。何のこと。先生は親に見せて見ましたという印にハンコを押してもらってきなさいと言ったんでしょ。お前どうしたの。お前どうしたの。自分で押して持って行った。その夜のことです。両親に呼ばれました。座りなさいと。そしてですね、印鑑の大切さの話があったんです。ハンコ一つで家も土地もなくなってしまうのよ。何十万何百万のお金でも動くのよ。よその子になることもあるのよ。会社が潰れたりするのよ。ハンコ一つを押すっていうのは本当にこれは大切なこと。そのハンコをお前は親の許可もなく勝手に押して持っていった。お前は親を騙した。お前は先生を騙した。これは悪いことだ。さてマサルには口で言って聞かせるだけではダメと思ったのでしょうか。普段体罰をしない父です。体罰は母ばっかりです。もうスパルタの母親でしたので。さてその夜は違いました。夫婦は見事に一致したのです。そしてですね、このかわいい私をですね、夫婦二人寄ってたかって体罰をしたんですよ。もう押さえつけるとか殴るとか叩くとかですね、そしてまたそれの繰り返しですね。さて保護者の皆さん、あなただったらこのような場合どうしますか。 夫婦揃って寄ってったかって体罰ですか。我が家にはよその家ではあまり使われないと思われる言葉がいくつかありました。その中の一つ、半殺し。もうその夜、私は半殺しにあったんですよ。本殺しだったらあの日私は死んでます。両親は子供を虐待でですね、殺して、そして、警察に逮捕されるわけですね。半殺しだったので今生きているわけですね。殺さない、しかし最大限に苦しめるのが半殺しです。その時私は犯行がいかに重要なものであるかということが分かったのです。それから10年ぐらい経ちました。成人式を迎えたんです。マサル、成人の記念に何か欲しいものがあるか。私がですね、トイペットクラウンとか言ったってですね、そんなことができる父親でないのはよく分かっておりますから、実印を作ってくださいと言ったんです。成人式に最もふさわしいものだと思います。我が家にはですね、祖父が大きな会社を運営しておりました。そして象牙で作られた祖父の実印があったのです。何もそれ、使ってないわけですね。で、それであれで実印を作ってもらおうと思いました。できました。では写真お願いします。材料、象牙ですよ。今の日本で象牙で印鑑を作るなんていうことはありえないですね。動物保護が叫ばれるときに象牙で印鑑作るなんてことは到底できないでしょう。祖父の時代ですよ。実業家ですよ。大きくやっていた人ですね。それで、こういうのを持っていたわけです。では次の写真、百獣の王ライオンが彫ってあるんですよ。この印鑑、練馬区に印鑑登録されています。実印ですから使う機会は本当に少ないです。これを見るたびに思い出すんです。あの時はやられたな、ずいぶんひどい目にあったなという、あの半殺し事件を思い出すわけですね。その体罰を加えた母も昨年101歳で、眠りにつきました。両親はあの時私を半殺しにしてですね、印鑑の大切さを教えたのです。そしてそれは大体印鑑の果たす役割に関することが多かったと思います。印鑑の役割を考えてみましょう。1、印鑑は所有者を表します。本の中にその所有者の所有権を表す〇〇蔵書という判が押されたものを、ご覧になったことはあるでしょうか。上田蔵書とありますと、その本の所有者は上田さんです。その本は上田さんに所有するものであるということがはっきりします。神様があなたに聖霊による証印を押されますと、あなたの所有者は神様ですよ。悪魔サタンじゃないんです。神様が所有者ですよ。神様がオーナーなんですね。そしてこのものは私のものであるということを聖霊の証印によって全宇宙に神様は示しておられるんです。神様はそこまでしておられるわけですから、人間の方で自分は押されたかな、押されてないかな、迷うことがないようにいたしましょう。押されますと神様がオーナーです。2番目、印鑑は権威を表します。重要な書類が本人の手書きであっても、あるいはプリンターによる印刷であっても、ただそれだけではですね、紙切れに過ぎない場合があります。 しかしそこに権威づける印鑑が押されますと、権威が明らかになります。それが契約書であれば契約が成立するわけですね。さてこの場合、押された印は権威があります。さて私たちの場合何が契約されたんでしょうか。14節ですよ。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。聖霊の証印、神の国を受け継ぐ保証なんですよ。もう保証付きなんですよ。神の国を継ぐんですから、もうこれはもう素晴らしいことではないでしょうか。さてこの聖句、私の信仰を支える大きな力となっています。私はキリスト再臨の日に自分が天国に行くのか行かないのか全然心配してません。この教えがあるからですよ。神の国を継ぐというですね、保証があるからです。3番目、印鑑は確認や責任を示します。今の日本で捺印のない婚姻届、賃貸住宅契約書、車の、購入契約書などがあり得るでしょうか。両方の判が押されることによってはっきりし成立するんですよ。500万円の新車を買うとします。頭金50万しか納めてないのに契約が成立しますと、もう次の日からその車乗れるんですよ。450万まだ払っていないんです。でも成立ですよ。毎月いくら払います、ボーナス時いくら払います、そういう明細の通りに、実行していくわけですからですね。というわけでこの神様のはね、神の国を継ぎますという契約、素晴らしいですね。ではエフェソの、4章の30節、同じエフェソです。4章30節、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により贖いの日に対して保証されているのです。聖霊によって贖いの日に対して保証されているというふうにあります。贖いの日のための証印を受けているわけですね。裁かれ滅ぼされるその証品だったら、証印だったら大変ですけれども、贖いの日の証印です。素晴らしいですね。本当に感謝ですね。ですから聖霊を悲しませないようにいたしましょう。4番目、印鑑は封印をします。大切な書類が印鑑で封印されますと、これは決められた人以外にそれを開けることはできません。今もあるかどうか分かりませんけれども、私が現役の時にですね、産育の、特に産育学院、この入学の時にですね、牧師の推薦状というのがあったのです。受験生がですね、先生お願いしますと言って、封筒、推薦状の紙を渡してくださるわけです。で、私がその受験生を推薦するわけです。推薦をして、封筒をのり付けして、封をしてですね、そして受験生に渡すわけです。で、受験生は牧師の推薦状、その他必要書類を全部まとめて産業学院に送るわけですね。こういう話を聞きました。ある教会員の方が、自分の子供が牧師にどのように推薦されているのだろうか、それが非常に気になったそうです。牧師の推薦状が入った封をですね、こうやってね、非常に用心深く開けました。出しました。読んだんですよ。という話を聞いて、恐ろしいと思いました。これ、 うちの家で子供がやったらどうなります？
半殺しでしょうね。
つまり教会の方が自分の子供がどのように推薦されているかが気になり、牧師の推薦状の封を開けて読んだということを聞いてですね、恐ろしいと思いました。そしてその以後、私は封はこれは厳密にやるということにしました。まず、封入れますね。糊付けで蓋をするわけです。その後、川越勝、サインをします。時によってはハンコを押します。それだけじゃないんです。その上にセロテープをパッと貼るんですよ。これはもうよその人はもう絶対開けられないという、感じですね。イエス様が十字架から降ろされました。墓に納められました。ロープがつけられて、まあ、鎖かもしれませんけれども、そして、粘土で固められてローマの封印が押されたんです。墓を開けるときにはそのローマの封印を破壊しないといけないわけですね。これは明らかにローマに対する挑戦になるわけですね。埋葬の責任者がですね、開けろという命令をすれば別ですけど、それでなければ誰も開けることはできないわけですね。聖霊の封印が、書印が押されますと、それを誰も開けることはできません。ヨハネの黙示録の中にですね、こういう意味の聖句があります。神様の刻印が額に押されるというのがあるんです。もうここは額というふうにこう書いてあるわけですね。聖霊の書印を押されていても、信仰生活がずっと続くときにやがて神様から離れてしまいますと、これは神の国告げないですよね。神様から離れるわけですからね。で、その何て言いますか、刻印が額に押されなくては、なりません。さて、その刻印がですね、これは人間の目には見えないわけですね。あの人押されてる、押されてないっていう、これは、見えないわけですね。さてですね、この封印のことを考えますとですね、初期の時代に版は粘土に押されたということは、これは霊的な教訓があると思います。神様が私たちに版を押そうとするときに、私たちの心は柔らかいでしょうか、それとも石のように硬いでしょうか。石のように硬ければいくら押してもそこに型はつかないわけですね。聖書の中でですね、ある人たちは芯がない、もう柔らかすぎ、それで失敗したという人もいます。しかしですね、頑固、自己過信、硬さによって失敗した人もいるわけです。主が印を押してくださるように柔らかい心でありたいですね。ではまとめに入りましょう。あなたに聖霊が宿っているならば、最初の質問にあなたが3回はいと答えるならば、それはあなたが聖霊の書印を受けているのです。それはあなたが神様の所有物であることの印です。あなたに聖霊が宿っているならば、あなたが神の国を受け継ぐ保証を受け、神様の権威づけをいただいているのです。あなたに聖霊が宿っているならば、それは神様があなたを守り、保護する印です。最初の3つの質問、はいと言えるようにいたしましょう。はいと言えるのでしたら、主に、続いてつながっていましょう。神様の聖霊の書印をいただいたことを心から、確信を持ち感謝をいたしましょう。その素晴らしい神様に、心より感謝いたしましょう。主が用いられた印鑑、素晴らしいですよ。ここにも聖書の福音があります。この福音によって信仰生活をなさってください。